生まれる。もし陽性だったら、このことさよならします。そんな決意を胸に、羊水検査を受けることを選んだ、51歳での高年齢出産に挑む愛子。
私は生まれてくる子のことを考えてなかったかもしれません。私が幸せにできると思っても、それがその子にとって幸せかどうかわからない。私は何とかなると思ってたんですけど、何とかならないこともあるんだって娘に言われて、妊娠してから突っ走りすぎてたんですね、私。
それを受けて産婦人科医の近藤先生は、
家族と話し合ってそういう答えが出たんならそれはそれでいい。ただね、あんたの覚悟は何だったんだ。あんたの産むっていう覚悟は何だったんだ。そんなもんだったのか。
それにしてもぶっきらぼうに見えて本当に人間味のある先生なんですよね。演じている大杉蓮さん自身は今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、
妊娠をするというのは奇跡なんだ、必死にここまでたどり着いたんだという近藤匠のセリフがありましたが、どういう状況であっても産んでもらいたいと考えている産婦人科医です。ただ仕事上の産婦人科医という立場だけではなく、どちらかといえば親代わりだったり友人のようだったり、いろいろな面を持ち合わせています。患者さんとの距離は近く、本気で患者さんの立場になれる人であり、愛想笑いもなく、とっつきにくかったり堅苦しかったりするかもしれないけれど、逆に言うとそういったところがとても人間らしい人なんだと感じる点でもあり、人が好きなんだなと思います。生まれるということは一人の人間の人生を生み出すことなんだ。これも近藤先生のセリフなのですが、まさにそう考えている方なのでしょうね。演じるにあたってはとても面白いけれど難しい役だなと思います。これまでも医者を演じたことはありますが、産婦人科医を演じるのは初めてなので、ドキドキしながら演じています。産婦人科は今お医者さんが減っていると言われていますし、見ている方々にもこの先生のお世話になりたいと思ってもらえるような人物になるといいなと思っています。
なるほどね。そして近藤先生は愛子に対して諭すように、
今目の前で起きていることは答えじゃないよ。今あんたが走ってる場所は通過点だ、ゴールじゃない。今起きていることには必ず意味がある。問題は解決するために起こるんだ。困難を解決できれば必ず大きな笑顔に出会えるはずだから。だから頼むから、自分から悲しい結果を望まないでくれ。
それにしてもそんな近藤先生が作ったあの絵本には泣かされてしまいました。
ママへのちょっと早めのラブレター。今日はお腹の中からママへ早めのラブレターを書きます。ちょっと早いけど、僕はママのことを愛しています。なぜならママが僕のことをたくさん愛してくれそうだからです。だから僕も愛してます。だから僕はママのところに来たんです。僕はママに会えるのを楽しみにしています。もし万が一会う前にお別れしちゃったとしたら、それは僕がママを幸せにする自信がないからです。その時はもう一回ママを幸せにできるようになってママのところに来るね。もしこのままママに会うことができたら、ママを全力で愛すよ。ママはもしかしたら僕に会ったらがっかりすることもあるかもしれない。他の友達よりもかっこ悪かったり、いろんなことがゆっくりだったりするかもしれない。だけど僕は僕なりに頑張ってみる。ママを幸せにできるように頑張ってみる。たまにママは寂しそうだよ、辛そうだよ。だからママのところに行くね。ママちょっと早いけど好きだよ、愛してる。ママちょっと早いけどずっと好きだよ、ずっとずっと愛してる。
本当にジーンと染み入ってくる文章でした
ね。え、本当にいい絵本なんですけども、うん、脚本の鈴木治さんが書かれたって思うと、うん、ちょっと感動が薄れますよね。
それは見た目とのギャップっていうことでしょうか。で、今回登場したダウン症の方正くん、演じている高井方正くんは、とあるタレント事務所が3年前に設けた障害児専門クラスに所属する10歳のダウン症児。日本で障害への理解が進まないのはメディアへの露出が少ないためではと考え、欧米のように障害者がテレビや映画に出るのが当たり前の社会を目指しているっていうことなんですが、確かに NHK でも障害者を司会者に起用した番組を制作していたりと、ようやく日本でも世界標準に一歩近づいてきたっていう感じはするんですが、
ということは、うん、このドラマは高年齢出産だけではなくて、うん、いろんな一面を持ってるっていうことなんですよね。
ねえ、 さてさて、そんな生まれるのサポーターになっていただいてますアパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社の方に今回もお話を伺ってまいりました。アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社上田くんなんですが、
はい、
ドラマ生まれる、
はい、
高年齢出産、
はい、
なかなか大変ですよね。
本当にあの妊娠したとかですね、はい、正直もうおめでたいことしか頭になかったんですけども、はいはいはい、ドラマを見てるとですね、考えないといけないことっていうのがいろいろあるということが勉強になりました ね、
まあね、はい、今時っていう部分も結構多いわけなんですが、
はい、
ところで、
はい、
まあ、不動産業界においてもですね、
はい、
今時っていうようなことって結構多いんでしょうか。
そうですね、例えばなんですけども、
はい、
敷金礼金、
はい、
仲介手数料が、はい、ゼロというのがですね、もうあの昔じゃ考えられなかったんですけども、大阪市内の方では、
はい、
もうそれがちょっと当たり前になりつつあると。はい、でまたですね、まあ、あのこの南大阪、
はい、
こちらの方ではまだ浸透はしてないんですけども、はいはいはい、まあ、契約される方が、負担すべき火災保険と保証会社さんの保証料、
はいはいはい、
とあと仲介手数料、こちらの方を、オーナーさんの方で負担しますと
ほ
いうような保険が実際に今存在します。
はあのこれ、はい、お部屋探しする方にとっては非常に喜ばしいことですけど、はい、
そうですそうです。
なぜそういうふうになってきてるんでしょうかね。
はい、結局のところ、はい、家賃例えば5万円のお部屋を2ヶ月空けとくのと、そういった形で初期費用をもうそうやって抑えていただいて、早く2ヶ月入っていただくのとだったら、
はいはいはい、
もうその差で10万円の収益が変わってくるんですよ。
ああ、なるほど、はい、空室にいかにしないかっていうことが、
はい、
オーナーさんにとっては大事なことだから。
そういうことです。
あ、
はい、
初期費用がかかるっていうことで躊躇してるんであれば、
はい、
その分はこちらで持ちましょうということですか。
そうですそうです。
あ、
はい、でまたですね、はい、あのどうしても気に入ったっていう物件が、例えば日割り家賃を無料にしてもらうことによってですね、
はいはい
はいはい、空家賃を払わずにですね、
はあは
あ、まあ、ご契約をすることもできるというような、
はい、
まあ、そういった方法もあります。
わかりました。それではですね、ドラマ生まれるこれからもしっかりと応援の方よろしくお願いいたしますね。
はい、